朝耳アラカルト。
北海道ライブ朝耳、毎朝この時間は朝耳アラカルト。パーソナリティが気になる話題、個性を生かした耳をそば立てたくなる話題をお届けします。今日火曜日は私八幡純のスポーツプレゼンス、ならではの目線と感覚で臨場感あふれるスポーツの話題をお伝えしてまいります。さて、今シーズンでファイターズの本拠地としての役目を終えたのが札幌ドームです。今週からはですね、朝耳2年目のチャレンジ企画、ファイターズスタジアム DJ が送るあの熱狂の裏側ということで、札幌ドームのコントロールルームで球場の演出を司っていた方々のお話、それから、球団のグッズ担当の方にお話を伺ってまいります。今日は札幌ドームの映像ビジョン担当、横山隆也さんにお話を伺っております。株式会社オーテック札幌ドームコントロールルームで映像を担当されております横山隆也さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず朝耳よく聞いていただいているそうで。
そうですね、
ありがとうございます。なんか好きなコーナーとかありますか？
朝耳アラカルトは毎日楽しみに聞いてます、はい、
その中でも楽しみにしているものってあります？
油のチェック。
油のチェックですか？
八幡さんのコーナーも楽しみに聞いてますけど、なんか新鮮ですよね、情報が。
そうですね、まだ北海道生活2年目ということで、
は
い、
僕も道外出身なので。
あ、そうでしたか。
なんか共感湧くところがあるなっていう感じがあります。
あ、そうですか。いや、本当にね、彼女一生懸命調べて、それでいろんな細かい情報もね、網羅してくれてますんで、今後ともぜひよろしくお願いいたします、はい、さて、そんな、横山さんにお話を聞いていくんですが、それは何年からになるんですか？
2001年開業なので、2000年の人事の時ですね。
あ、じゃあ本当にスタートの時から。
入社してすぐですね。
当初でいう、大きいイベント、
大きいイベントで、プロ野球の北海道遠征が一番大きかったかなと思いますけど。
まだそういう時代ですもんね。
そうですね。
だってこけら落としが巨人中日戦、
そうですね、
福留選手が第1号打ったって、あの試合も。
そうですね、見てましたね。
あ、そうですか、はい、あ、じゃあ第1号も。
第1号。
へえ。
札幌ドームはホームランが出にくい球場だっていうふうに、はいはい、結構報道されてたんですけど、まさか初戦の第1球でホームランが出る誰も思ってなくて。
そうだ。へえ。
で、全然言ってること違うじゃんみたいな感じになってはいたんですけど、
はい、実は札幌ドームのビジョンっていうのが、2014年までと2015年からで大きくこう変わるということがありました。2015年からは2つ、レフトとライトの2つ、はい、で当初はライト側にしかなかった、
ね、そうです。ライト側に一面と、小さいですけどサブスコアボードというのがバックネット裏にあったんですけど、はいはいはい、
その当時と今との大きな違いっていうのは何なんですか、ビジョンで。
数が変わってたのもそうですけど、その当時一面しかないときは、設計がもう2000年の設計なので、もう今から22年前の設計なので、
はいはい、
アナログと言われた時代のものですね、はい、でビジョンの解像度というか、そのキメの細かさも荒いので、そんなに綺麗には見えてはなかったビジョンでしたね。漢字で3文字までしか入らないので。
あ、そうなんですか。あれって
4文字以上の選手になると、細かい点でドットを打って、その漢字っぽく見せるっていう作業が必要になってきてたんですよね。ところです。
えのきだとか、その木片に、そのなんかこう夏の
横棒が中に2本入るものは1本にしたりとか
あ、なるほど、
そういう作業がありました。
今度は15年になると、2つあって、今度解像度がすごく上がりましたよね、
アナログからハイビジョンに急激に変わりましたので、システムが、
はい、
そのシステムをすぐ覚えていかなきゃいけないので、できないから待ってくれっていうふうにはできないので、
はい、
2月末に更新して使っていいですよって言われて、3月の頭にはオープン戦が控えてたので、はい、
その
3日間ぐらいで使い方を覚えなきゃいけなくて、とにかくこのスイッチを押したらどう変わるとか、このスイッチを押したらこうなっちゃうとか、
はい、
壊れた時はどうしなきゃいけないとかっていう、全部そのパターンをシミュレーションして訓練してからオープン戦 臨んでました。
大変だったんですね。すいません、僕試合のちょっと前に来て試合渡りすぐ帰ったりとかして、あのファイターズはあの19シーズン札幌ドーム、まあ、ありましたけれども、一番こうビジョンの中で印象的だったエピソードってありますか？
どれ一つっていうのはないんですけど、はい、やっぱりスタメン発表は間違えることが絶対できないものなので、うん、まあ、そこを再生チェックは一人で何十回もやってから流してたっていうのもありますし、さよならホームランの時の演出はいろんなことやらなきゃいけないので、
そうですよね、
ちょっとそこを毎回9回裏とかになってくると、はい、頭の中でずっとシミュレーションやってたっていうのはあります。
わかるわ。いや僕ね、一回あの2016年の日本シリーズで第5戦の時に、はい、あの西川選手がサヨナラ満塁ホームラン打ったじゃないですか、はい、その年の西川選手って、コツコツコツコツこう三遊間にこう当てて、
そうですね、で出塁するつなぐ感じです。
あまり強振しなかったんで、はい、僕油断してたんですよ。で油断しててサヨナラホームランになったもんですから、ホームランって言った後に最後の得点言わなきゃいけないなと、あれ何人ランナーいたかなと思って、満塁だったから3って僕頭に数字が浮かんできて、はい、1対1から、4対1でファイターズの勝ちですって言っちゃったんですけど、はい、あの時とか横山さん気づいてました？
あの時はですね、僕もあのサヨナラホームランっていう、サヨナラホームランの演出をしなければいけないので、はい、動画流したんですよね、はい、でホームランの演出動画を流してて、4対1ですって言われた時にあれと思って5点5点ってインカムで一人で言った記憶は残ってます、ね、
今思い出しました。インカムでそういえば聞こえてきてました。
ただまあ球場内は盛り上がってたので、まあ、誰も聞こえてなかったんじゃないかなと思いますけど、
そのファイターズが今度エスコンフィールド北海道に移転しますけれども、正直なお気持ちっていうのを伺いたいなと思うんですけど。
そうですね、まあ、ファイターズが2004年に移転してきた当時の球団の演出担当の方も、まあ、北海道でボールパークにしたいというふうにずっと言いながら演出を考えてたので、まあ、球場は変わりますけど、その夢がちょっと近づいてたんじゃないかなとは思いますし、みんな一歩ずつ前に進んでるのかなとは思いますけど、うん、
ただどうですか、もう来シーズンから札幌ドームがなくなるわけですけど、はい、
まあ、エスコンフィールドで試合を見たときに、まあ、初めてファイターズのホームゲームを観戦することになる
そっか
ので、まあ、その時にああ札幌ドーム出てたんだなっていうふうに感じるかもしれないですね。
まあでもね、あの19シーズン本当にこう陰で映像ビジョンとしてね支えていただいたという、今日は株式会社オーテックの札幌ドームコントロールルーム映像担当の横山さんにお話を伺いました。いろいろ貴重なお話聞かせていただきました。ありがとうございました。というお話でした。
はい、
油のチェック大好きですって。
ありがとうございます、横山さん、嬉しいです。
で、あの日本シリーズの間違いを訂正してくれたのもですね、もうあの5点5点っていうのをウィンカムで言いましたっていうので、ああ蘇ってきて、ああそうだったってねありましたけれども、しかしあの横山さんに感謝してもしきれないのがですね、2015年にビジョンが2つに増えて、でそのあたりからさまざまな演出映像も増えて、新しい素材が届くたびに僕のチェックにねお付き合いいただいてたんですよ。
はい、
でその横山さんが出す映像のタイミングって、どれもこれもこう球場の興奮さらに盛り上げるタイミングが本当にバッチリで、で僕もその映像にしっかり花を添えられるように喋っていたことがやっぱり彼との仕事の思い出ですかね。あの中でも僕の一世一代のコール、指名打者大谷がピッチャーっていう2016年10月16日のコールあるんですが、あのまだその時の動画パリーグ .com のアーカイブに残っていますんで、見ていただける方は見ていただきたいんですけど、ちゃんと大谷選手がピッチャーって言ったすぐ後にピッチャーやっぱりビジョンの守備位置も DH からピッチャーにふわっと変えて、
タイミングまでバッチリ。
そうなんですよ、これからもまだ語り継がれるであろうシーンをね一緒に生でね作ることができたっていうのが一番の思い出かなと思います。ちなみに僕のツイッターにその時の映像っていうのをリツイートしてあって、あの STB ラジオのツイッターでもリツイートしてありますので、お時間のある方は見ていただきたいなと思います。そんな横山さんとの思い出いろいろね語らせていただきました。 来週11月1日は札幌ドームの今度は音響の担当の方で、11月8日はファイターズグッズ担当の方、今年シャケマルというのが出ましたけど、はい、その生みの親の方にですね、実はインタビューしてるんです。どうぞ来週以降もお付き合いください。八幡純のスポーツプレゼンスでした。